もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みなどについて市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。テーマは前半は議会改革について、後半は県南地域市議会議員研修会の報告です。まず前半です。議会改革について、議会改革推進会議委員長播磨裕和議員にお話を伺います。播磨議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、議会改革、よく聞くフレーズなんですが、具体的にどのようなことを指すんですか？
はい、市民の声として、議会や議員が何をしているのか、あるいは、その活動がなかなか見えないというふうな声をよく耳にしています。市民の皆様にとって一番身近な政治である市議会に関心を持ってもらえるようにすることはもちろんですが、合わせて、市民の皆様にもっともっとまちづくりに参加してもらいたい、そういうふうな議会を目指して取り組みを進めております。このことを、議会改革というふうに私たちは呼んでおります。また、後で少し触れますが、議会の質を高める活動も改革の一環として取り組んでいます。
市民の皆さんにより関心を持ってもらい、まちづくりに参加してもらうため、そして議会の質向上にも取り組んでるんですね。なぜ議会改革って必要なんでしょうか？
これは一口に申すのは難しい話なんですが、刻々と変わる社会情勢や多様化する市民ニーズには柔軟な姿勢が求められていると思います。全国的にも基本に立ちながらも、時代が求める議会を目指し議論されているところです。横手市議会では平成24年6月に議会が取り組む基本的な姿勢を表した議会基本条例を制定しまして、これに基づいていろいろな活動を進めているところです。また議会改革を継続して進めていくためには、常に議会基本条例がちゃんと機能しているか、そういったことをチェックする組織として議会改革推進会議というものを作って取り組んでいるところです。
その時代に合った議会運営が必要ということで今進めているところなんですね。これまでどんな取り組みをして、どんなことが変わってきたんでしょうか？
はい、議会基本条例制定前にも、いろいろと議会改革については取り組んできたところでしたが、最近のものとしては、一昨年9月にタブレット端末を導入して、ペーパーレス化を推進すると同時に、市民の皆様の情報伝達の迅速化も図られるようになりました。さらに、今後は、このタブレット端末を利用した災害時の情報収集連絡手段として生かすことを検討しています。それから昨年の4月には市議会公認の Facebook を開設して、市民の皆さんへの情報周知に努めています。その他、情報の周知公開という観点からすると、この今お聞きになっている放送もそうですけれども、 FM 鎌倉さんによる議会中継や各種情報伝達、また YouTube による映像配信なども始めました。それから議論を深めるという点で、会議中の自由討議の実施、一問一答方式の、試験的な導入、それから政務活動費の運用指針の改定などがあります。また、市民の皆さんと直接意見交換をする機会として議会報告会があるわけですが、昨年は16会場で336人の参加をいただきました。今後も議会報告会については工夫を重ねながら継続していきたいというふうに思っております。
さまざまな取り組みが行われているんですね。ところで、わからない言葉が出てきたんですが、自由討議って何ですか？
はい、会議中、特に委員会審査の場合にですね、まあ、これまでは議員と当局側とのやり取り、質問したり、まあ、答弁もらったりということが中心でしたけれども、その中で議員同士でお互いの意見を述べ合って、それを集約した形で、委員会を進めていくという、まあ、議論を深め合う、そして各議員がどんなことを思っているのかなということを確かめ合って、まあ、一つの方向性を見出していくというようなやり方といいますか、議論を深めていくという一つの方法だと思っています。
それを今進めてるんですね。
この議会基本条例を制定して以来から、まあ、取り組んでいこうというふうにしています。
議員間の意思のその確認といいますか、どのようなことを考えているのかということの情報共有は必要ですよね。
まあ、そうだと思います。
さて、今までの取り組みに関しては分かりました。現在の取り組み情報も教えてください。
はい、昨年の10月に私たちは改選されたわけですので、この議会改革推進会議が新たな体制でスタートしました。で、前任からの前の委員会からの継続してこれをしなさいよという申し送りがありまして、まあ、それを中心に、まあ、議論が進めていかなければならないというふうに思っておりますけれども、まあ、新しい体制になったということもありますし、実は昨日、議会改革に関しての勉強会もありまして、その中でもいろんなこうテーマが見えてきたので、まあ、それも新たなテーマとして加えながら検討して重ねていきたいというふうに思っています。
いろいろ今まで取り組みを進めてきたんですけれども、今後の課題、そして展望なども教えてください。
はい、最初に、話をしましたけれども、市政に対する市民のニーズというのは本当に多様化していると思います。議会としましても、できる限り市民の皆様に寄り添った対応がますます大切になってくるのではないかなというふうに思っております。まあ、そういった意味からしますと、議会改革は、まあ、手段の一つであって、そのことによって市民の皆様の幸せが最大限になるように、今後も議会全体で、努力を重ねていきたいというふうに思っています。
もっと教えて横手市議会、前半は議会改革についてでした。お話は議会改革推進会議委員長、播磨裕和議員でした。播磨議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、続いて後半は県南地域市議会議員研修会の報告です。この時間は議会運営委員会委員長、遠藤忠宏議員にお話を伺います。遠藤議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、県南の市議会議員の皆さんが集まっての研修会が開かれたそうですね。
はい、湯沢市、大仙市、それから仙北市と横手市の4市の市議会が同じような、まあ、地域の課題、あるいは生活や経済的にもこうつながりのある地域でありますので、24年度から本格的に議員の研修の場を作ってやろうということで今進められてきました。で、今回が6回目で、横手市が当番ということで、1月の15日にセントラルホテルを会場に研修会を開催いたしました。4つの市から議員が約80名ほど出席していただきましたし、高橋横手市長にも出席していただきました。
どんな内容の研修だったんですか？
はい、講師には三重県の地方自治研究センターの高沖秀信先生をお招きし、地方分権時代議事機関が目覚める時というテーマで、まあ、主に二元代表制についての議会運営のありようなどをお話ししていただきました。高沖先生は三重県庁で議会事務局 の, 職員などをして、議会運営に関わられる都道府県で最初の議会基本条例を策定された方でございまして、地方議会運営に精通された方で、講演や研修 行使の依頼が後を絶たないというような状況の方でございまして、大変期待した講演を拝聴させていただきました。議員同士も刺激になったような感想がいろいろお話として出てまいりました。
その道のプロフェッショナルの方を講師に招いてだったんですね。具体的にどんな話があったんですか？
はい、例えば憲法では議会は議事機関と規定されております。で、議事機関は単に議決するだけでなく、議論をして最適な結論に進めていかなければいけないとか、執行機関への質問だけではなく議員同士の討議を中心とした議会運営を進めなければいけない、あるいは市の将来はいや方針は議会が決定するものであり、自治法で議会の権限は条例の制定、改廃、予算の制定とあるというようなお話をされました。その中で、市長に偏った権限である専決あるいは裁議をさせない議会運営を行うためには、十分な議論の時間を取ることと、また通年議会の導入を検討するべきではないかというようなご意見であったり、議会で政策評価を行い議会内で討議し将来の政策方向を議会に表明して、市長が実際に執行していくことが人間代表の理想であるというようなお話や、議会は市長の追認機関であってはならない、市長案件は完璧ではない、いろいろ足りない部分、偏っている部分があるはずだから、それを補って修正する議会の役割があると、あるいは議会改革は人間代表制の議事機関としての役割を追求していくことである、議会の経過と成果を住民の皆さんに示さなければならない、徹底的に情報公開を進めるべきである、あるいは、4市とも制定してあるんですが議会基本条例というものがあります。その中で公聴会、横手市もそうなんですが、公聴会は実現できているのかとか、議会は多様な意見を出し合う場であると、議員を減らすことは議会改革にはならないというような厳しいご意見もございました。あるいは議員の質向上と政策提案力の強化のためには議員の勉強に要するいわゆる話題になっております政務活動費は絶対必要であるというようなことも先生からお聞きいたしました。
開かれた議会、前半の議会改革にもつながる内容だったんですね。
基本的には遅れている議会というような先生には意識がおありでなかったのかなという気がします。そういう中で、いろいろなことを進めることによって議会が一歩二歩と前に進めるんだというようなお話だったと思っております。
また会場では質問や意見交換なども活発に行われたと聞いています。
はい、実は講演の中で先生が各地域の議会の状況などが例としてお話がありました。そういう中でいろいろ厳しいご意見もある中で、各地域の議員からそれに対する状況がこうなんだああなんだというようなご意見もございました。それから議員の報酬増額や定数維持の難しさ、あるいは議員個人の意見と会派内の意見のバランスはどう取るべきなのかなどのいわゆる本音のいろいろな質疑が活発に行われたと思っております。
ちなみにこの県南の議員さんが集まる会はどれくらいの頻度で行われてるんですか？
研修会は年に1回です。で、持ち回りになっておりまして、自分のところには4年に1回回ってくるというような形でやっております。
普段から隣の市町村の議員さんと交流も持たれてるんですか？
はい、もう 6回目を数えるようになりまして、大変顔見知りになったというか、いろいろ近くなったなという実感は持っておりますし、いろんな意見交換ができるような状況が起きてきているというふうにも思っております。
いろんな方々と交流を持つのはやはりいいことですよね。では最後に遠藤議員から市民の皆様へのメッセージをお願いします。
はい、よくテレビなんかでは地方議員の不祥事的なものが放送されております。ただ我々の地域においてはこのように研修会やいろいろな視察等々を含めて議員の資質向上のためのいろいろなことを授業をやっております。でそういう部分に市民の皆様方からご理解をいただきながら、また我々議員も地域の発展のためにいろいろな知識や勉強する姿を市民の皆様方にお示ししながら頑張っていきたいと思いますので、これからもご指導ご協力よろしくお願い申し上げたいと思います。
後半のテーマは県南地域市議会議員研修会の報告でした。お話は議会運営委員会委員長遠藤忠宏議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。